新明記の19章の1節から13節までです。ここのところはですね、ちょっと民数記と言ったのは民数記にも書いてある、出エジプト記にも書いてある、そして新明記また他の箇所にも書いてある、ヨシュア記にも書いてあると、全部で5回も書いてあるという、他にはあんまり例のないぐらいこのことが繰り返し繰り返し、この逃れの町っていうことについて書いてあることなんです。それほどですね、この問題は大切な問題として、この最初のですね、出エジプト記、民数記、新明記、ヨシュア記で、繰り返し書かれてあると、そういうふうにその5回も書いてあるということ自体ですね、この問題というものの他とは違った重要性を、これを書いた人も示されていたということがわかるわけです。でそういうこともですね、ここだけ見たらそれはわからないんですね。聖書ってね、いつもそういうふうに他の箇所ですね、新約、他の旧約も他の箇所、そういう様々との関係の中で見て、初めてその意味っていうものがこうはっきりとこう浮かび上がってくるということはよくあるわけなんです。でもそういうことはですね、聖書だけしかなかったらですね、どこに書いてあるかもそもそもわからないわけです。で時間をかけてきちんとですね集中してしないと、それもまたわからないと、そういう意味で、聖書もよくわかるようなところもありますけれども、自分だけでさあと読んでいたのではほとんど気づかない、全くわからないままになることも多いということですね。ここではですね、逃れの町というですね、特別なこの町が特に、この設定するようにと。でそれはどんな人がそこに行くのかっていうと、意図的にですね、いわゆる計画的に、いわゆる悪意を持って人を殺すということはですね、これはどんな罰を裁きを受けるのか。悪意を持って殺すということ。それをまず知っておく必要があるんですね。それと悪意がなくて人を殺してしまった。その裁き、どう違うのかっていうことの、悪意を持って人を殺したりする場合は、これは出エジプト記です。出エジプト記の、21章に書いてあります。21章の13、14ですね。出エジプト記の21章の13、14に書いてあることです。128ページ。ですね。128ページ。21章の12節。他の人を撃ってですね、殴ったり、石とかなんかで、棒とかで殴ったりして、あるいは剣。でもですね、剣で撃ちた、とにかく何らかの形で死なした場合は、これ必ず死刑なんだと。もうこの点は非常にはっきりしてるんですね。意図的に他の人を殺したら、必ずもこの例外なくて必ず死刑。もう決まってたわけです。それぐらいですね、人をですね、意図的に殺すということも死をもってこう償う必要があったと。非常に厳しかったわけですね。けれどもここでも書いてあるんですね。さっきも触れたように。けれども意図的でなくてたまたまですね、このように、偶然的にその人が死んだということですね。自分が仕事をしておってですね、そして何かの拍子にその大きな石やら起きるものとかパサンと当たって他の人がこう死んだと、そういう場合はですね、ここでも逃れの町、一つの場所を定める、その人はそこに逃れることができると、けれどもですね、その 故意に隣人を殺そうとして力を振るったならば、そんな人は祭壇へ逃げて寄ってもすっかり引っ張り出してでも処刑すると。まあ、こういうふうにですね、これはっきりしてるわけですね。だから非常に大きな違いあるからです。故意であるならばすぐにこれはもう死刑ですね、死刑だと。で、故意でなければ死刑ではないわけだから大きな違いがある。だから特別にですね、この逃れの町っていうのを作ったわけです。そうがなかったら、故意でもね、とにかく仕事しようって一緒にして死んだんだと。こいつがやったんだろうと。死んでしまったから、殺された人は言い訳、理由が言えないわけですね。だから殺した人が自分勝手な理由をしたかもしれないと。だから殺されたらもう仕事をする人が亡くなったらその家はとっても大変になるから。だから非常にですね、殺した人をたまたま死んだんだけど、お前がしたんだろうとかいうことになって殺してしまうということが起こるからです。そういうことでですね、生きるか死ぬかの非常に大きな違いになるものだから、偶然っていうかそういうことで意図意志がなければ逃げることができるということを言ってるんですね。ここではっきりしてるということで、それから次のところはですね、この同じさっきもちょっと触れたんですけども、最初にちょっと言ったのはそのことを思ってたからなんですけども、民数記の35、民数記の35章、35章の9節からのところで、ここもかなり詳しく書いてあるんですね。276ページ、民数記の35章の9節から、276ページのところですね。で、その終わりまでずっとこの問題を書いてあります。誤って人を殺しても逃げ込むことができるんだ、そういうようにしときなさいと。で、ここで6つの町っていうのが用意されると。で、ここでもその区別をはっきり書いてありますね。16節から。鉄の道具を誰かを撃って殺してしまったら、その人は必ず死刑だと。あるいは意思を持って相手を殺して、その人も死刑だっていうふうなことを書いてあります。でも22節に敵意もなく思わず人をついてしまった。なんかの仕事かなんかしてて。それでですね、まあ、こういうふうに死んだ場合には、そこで、ね、正しい裁判をするというわけですね。まあ、そういったことで、ここにも書いてあります。それから、この問題にですね、この大祭司っていうのが出てくるんですね。この28見たらですね、今の民数記の35の28を見たら、大祭司がですね、28節に。人を殺した者は大祭司が死ぬまで逃れの町のうちに留まらなければならないと。その大祭司は死んだ後に初めて人を殺した者は自分の生死に帰ることができるとか言ってですね、この大祭司っていうものを、この、おる間はやはりそこに逃れましておれなさいというぐらいに、この大祭司っていうのはまあ、たくさんある祭司のトップですからね、そういうなんがこういうところに出てくるぐらいですね、この問題が重要視されていたという、こういうところからもわかるわけですね。それから、もう一つは、同じこの新命記の4章です。新命記にだから2回も出てくるという、4章の41からですね。4章の41節からです。288ページですね。 モーシェはその後ヨルダン川の東側に3つの町を定めて、意図的でなく、あるいは憎しみを抱いていたんでもないのに、隣人を殺してしまった者を逃れさせるんだと、そして生き延びることができるようにするっていう、まあ、こういうふうに申命記で、4章に書いたのに、もう一度またこの19章で詳しく書いてあると、そしてまたもう一つだけ挙げたものですね、ヨシュア記の20章です。20の最初、ヨシュア記20章の最初ですから370ページ。ですね。まあそういう、ヨシュア記の20章の1節から6節まででも書いてあるということです。ですね、はい、こういうふうに、意外なほど繰り返し繰り返し書いてあるということはどうしてなのかということで、これはですね、意図的に計画的に悪意を持ってするのとですね、そうでなく犯す罪があると、はっきり区別をしていたわけです。分けていたということが分かります。これは確かに言えることでですね、聖書の中にもですね、同じ裏切りであっても意図的ですね、意図的な裏切りとそうでなくって、思わずですね、自分の弱さから犯してしまった裏切りというものがあるんですね。そしてその2つに対しての裁きは非常に違っていたわけです。どう違っていたか、それは一体どれ何のことなのかって今言った、同じように裏切ったということでもですね、全く違った結果になっている、聖書で書いてある。イエス様に対してのこれ裏切りについて言っていることですね。その点ユダはですね、計画的、意図的だったわけですね。あらかじめよく考えた上で、そして、夜に最後の祈りの時に、ゲッセマネにイエスが言ったと。その時に夜の闇に泣かれてですね、自分が、切腹をする相手が、これがイエスだと。それで捕まえるんだと。しかもお金で売り渡した。そういう以前から計画して意図的にやったということだったんです。そして、パリサイ人たち、大祭司たちはですね、非常に憎んでおった。神を汚すと言ってですね、殺してしまうということまで知ってた上で売り渡したら、そういう祭司やユダヤ人たちはイエスをどういうふうにするだろうか、分かってたんですね。前から言ってたの、これはもう、神を汚したから死刑だと言ってたぐらいだから、イエスをそういう人たちに渡したらですね、これは殺すっていうことにつながるって分かってたはずです。だからユダはこの命の水にも書いてあるように、意図的にですね、間接的であってもイエスを滅ぼそうと、殺そうとすることと同じことをしたということなんですですね。意図的にイエスを殺そうというふうなことは、これも一番の重い罪ですね。完全な愛のお方をですね、なんか抹殺しようとするようなことだから。それで、ユダは後でですね、お金を返したと。でもそれは単にあんなことするんじゃなかったと人間的に思って後悔したと書いてあります。神の御前で悔い改めたということでは全くなかったわけです。 そこで、落ちて腹渡が開けて裂けたとかですね、自ら死んだと、自殺をしてしまったというふうなことを書いてあります。そういうふうな表現というのはですね、非常に厳しい裁きを受けたのだと。意図的にそのようなことをする。いや、それは聖霊を汚すというふうなことを、それは許されないと言われたことがありますが、まあ、そういった類のことだったわけです。聖霊を汚すといったですね。イエス様を意図的に、計画的に殺そうとかする。しかもですね、3年間もあらゆる奇跡も見せてもらった。しかもイエス様の愛の技も見てるわけです。神のことも3年間もずっと聞いてた。それにもかかわらず、その上でイエスを滅ぼそうとした。そういうことだから、これ非常に意図的だったわけです。だからヨハネ福音書では、サタンが入ったというふうに書いてあるわけですね。それとですね、よく言われるペテロ。ペテロもですね、あなたに死ぬまでついていきますと言ったけど、囚われて、たら思わず逃げてしまったわけです。だからそれはですね、意図的では全くなかった。その意図としては、命を捨ててでも従っていくと言ったぐらいだったんですね。だから一度は逃げてしまったけど、また戻ってきてですね、で、遠くの方から様子を伺っていたわけです。ですね。その時に女中に言われて、あんたもそうだ、あのイエスというのの仲間だろう、と言われて、そのことはないと。また言ってしまったわけです。そんな裏切りを言うや言うことは全く計画してなかったわけですね。計画的にそんな裏切りを言うようなことは初めからこう来て言えなかったわけです。だからそこも心ならずも激しい動揺、自分は死んでもあなたに続いていきますと言ったのに、まず逃げてしまったと。そう非常に心の中動揺して、ですね、そのまま逃げていくこともできないので、また戻ってきたら、その一番力もなんもない、女中、にですね、最も地位としては下っ端の人にあんたも一緒だと言われて非常に動揺して絶対あんな人と友達一緒ではないって言ってしまったわけです。そのような罪、それに類するものが我々みんな犯す。中には意図的にする人たちもおるわけですね。そういう人は厳しい裁きを受けるでしょうということです。だから心からの悔い改めってしないとですね、私たちがでも犯してしまう日常的に犯す罪っていうのは大概そういうクリスチャンになってもあるいはならなくてもですね、ある程度良いことをしたいってまあまあ誰でも大概の人を思ってるはず。ボランティアにしても何でも、だから困ってる人おったらまあちょっと助けましょうかっていう気持ち、まあ、自然と大概の人はそういう気持ちはあると思うんですね。だけどいろんな状況、人間関係のもつれとか妬みとか恨みとかですね、そして意図的に妬んで憎んでしてやろうとか、そういうことを考える、まあ、それは悪魔っていうかそういうものが入り込んだらそういう意図的に悪をしようとすることになる。この、問題ですね、私たちは、決して意図的にそういうことをしないように、もしそういう意図、何か憎しみとかですね、妬みって、これはある種の意図的になるわけですけども、そういうことがあったら、まあ、祈って、そういう汚れた気持ちをイエス様によって清めていただくと。そういうことがなかったらですね、その憎しみとか、この妬みとかにだんだんとこう入り込んでくる、ということですね。入り込んできて、意図的に悪いことをしようとするようになってしまうということはある。まあ、そういうようなことです。それで、この人間はですね、罪を持っているということはどんなに意図的でしょうと思ってないのにしてしまう。これはパウロが言ってますよね。良いことをしようという意思があるのにできないですね。だからそういう罪、みんなこの方で意図的ではないわけです。でもそれは本当に死の体って言ってるわけです。死の体をどうしたらいいんだろうかと、どんなに良いことしようという意思は、良い意思はあるんだと、人を害しようとかそうじゃなくて良い意思はあるのにできない。でそれをですね、その弱い意思をもう贖い取って、そして強い力、強い意思に生まれ変わると、そのためにイエス様が来てくださったと。 いうことなんですね。確かに、そういうことで、キリスト教っていうのはずっと続いてきたということです。で、そういうパウロが入ったようなですね、どうしても良いことをしようとする意図はあるのにできない、できない。これがいわゆる、これ深く知った心が心の貧しい人と言われていることですね。でも、この心の貧しさがあったらですね、自分はできないと思ってイエス様を仰いだら、そこから清めとまた力を与えられるという。で、このところがこんなにまで繰り返し書かれてある。これは、この様々な意図的な罪、あるいは意図的でない罪を犯す者がもうみんな人間はそうだと。ですね。ある人がそうだっていうのは、ここでは殺すということを言ってるんですけども、憎むということすら殺すということにもなる。ということを考えてたらですね、みんなですね、意図的ではないけど罪を犯してしまうものだから、そこにですね、逃れの町を神様が備えるんだと。その逃れの町こそはイエス・キリストなんだということをですね、遥か先のことをこういう形で繰り返し書いて、この重要性を表しているということです。旧約聖書はイエスを指し示すと。イエス様もですね、この旧約聖書は私を指し示していると。私のことについて書いてあるっていう表現をしているんですね。で、逃れの町っていうものがなかったらどこ行くんだろうか。それで、この世界には、それなくったって十分生きていける。私なんかもちょっと聞いたんです。それたくさんのおびただしい人たちがそれなくては、っていう、このお酒っていう力ですね。それも一つはですね、そういうふうに、ついついと犯してしまう自分の罪を忘れたり、こう紛らわすために、この酔うっていうですね、酔う。酔う気持ち。酔ってですね、忘れる。逃れの町がなかったら、やっぱり何かそうしないと、自分がどうも罪を犯しているという漠然としたもやま気持ちから逃げることはできないから、それで世界的に人間というのはお酒というのは非常に強い引力があるということですね。そういう、お酒にしてもいろんな食べ物ですね、本当の少数のバランスのある食べ物とはとっても費用的に安いはずですね。玄米とか豆腐だとかですね、納豆だとか何だとか、もう本当に価格的に安いもので十分健康は続けるけど、次から次へとですね、贅沢はいくらでもある、そういうことを食べて紛らわすと、そういうふうに、あるいは、もっと悪いのは掛け事ですね、掛け事っていうことです。大規模な掛け事は100万、200万もですね、100万、200万も掛けたりするとかいう、そういう掛け事もですね、国が経営するとかいう、そんなところもある。日本にもそれを持ってこようとかいうですね、自民党なんかの連中が考えたりしてたことがあります。でもそういうことはみんなですね、逃れの町というべきものを全くないものだから、そういういろんな方法でこう紛らわす、消そうとするということです。イエス・キリスト様こそはですね、本当のその様々な罪、私たちがですね、どうしても正しい道をこう歩けないっていう、その問題の逃れの町としてのイエス様を深く知ったら、そこに逃れたらいい。そして罪を犯して、こう、もやもやする気持ちをそこできれいに清めていただくという。そういうことをもう遥か先へとですね、この暗示、指し示すというですね、指し示すためにもこんなに誤解まで書いてあるということが言えるわけです。で、そういうことでですね、イエス様のよく知られた、疲れたもの、重荷を負うものがありますね。それも罪、正しい道を歩けない罪でどうも心が重い、疲れる。 そこでですね、イエス様という逃れのところに行ったら、そしたらもっと軽くしてもらえるという、まあ、そういうことも言われているということですね。まあ、この申命記っていうのはですね、いろんなところで、読みづらいような箇所もあるけれども、新約聖書と直接的に結びつくような様々な内容もある。そういう意味ではですね、きちんと詳しく味わいながら読んでいくと、そういったことはだんだん分かってくるということです。はい、以上です。